大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。
はい、こんにちは。1週間のご無沙汰でした。今週もよろしく。大岩健一です。3月最後の土曜日ですね。このところ朝晩はまだ少し空気の冷たい日もありましたけども、日中晴れれば20度前後まで気温が上がって、日差しも春らしい暖かさを感じるようになりましたね。たまたま今日長野駅前のデパートの駐車場のあたりの細い裏道を歩いてましたらば、居酒屋さんが並んでいる路地の本当に店と店の間のほんの狭い隙間の地面に、濃い紫色のスミレがね、わーっと群生してるのを見つけました。大して日も当たらないだろうに、春を迎えてけなげに花を開いているんだなと思って、思わず足を止めてしまいましたよ。そんな風にいろんなところに春が訪れていますね。今年は桜もそろそろ早めに開花宣言も出そうですしね。そうそう、そうやって陽気が良くなってくると川の流れが目につくようになるんです。私、電車に乗って長野駅に着く直前に太い犀川と、そんなに太くはない裾花川を渡るんですけどね。この時期は雪解け水で水量が多くなっているんですけども、犀川に比べると裾花川ってちょっと雨が降った後なんか、いつも水が黄土色っぽく濁ってることが多いんですよね。そこで先日、裾花川の上流の地域に住んでいる FM 善光寺のスタッフに聞いてみたんですけども、旭山の麓の裾花川に接したあたりは土砂がむき出しになっているところもあって、雨が降るとそれが流れ出してるんじゃないかということでしたね。せっかくの三子水明の信州ですからね、なんとか川の水を汚さない方法ってないもんでしょうかね。それと水について前から不思議に思っていたんですけども、新田町のあたりの裏道を歩いているといくつも水路がありますよね。割とタプタプと結構な量の水が流れてるんですけど、どれも方角で言うと東の方に向かって流れていましてね、それをいつも不思議に感じてるんです。なぜかっていうと、距離的に言えばですよ、県庁の方に流れて裾花川に合流する方が早いと思うんですけどね。東へ流れて遥か先の千曲川に合流しているわけでしょ。県庁の方から緩やかに土地が傾斜していて東に流れていくんでしょうけどね、昔から長野に住んでいる方はもうそれが当たり前で気にも留めないんでしょうが、私のようにたまに見る人間としてはいつも、ああこっちの方角でいいんだよなと不思議に感じているんですが、些細なことですけども今日はそれが言いたかったんです。では今週も正午までの1時間どうぞお付き合いくださいね。大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズ株式会社高見沢の提供でお送りします。さあ、聞こえてきました今週の1曲目、春らしいポップなナンバーをどうぞ。ピチカート5、ちょっと懐かしく、ベイビーポータブルロック。さっきちょっと懐かしくって言いましたけど、1996年ですからね、もう四半世紀、25年も前の曲なんですね。今週の1曲目、ピチカート5のベイビーポータブルロックでした。
蔵出しコレクション。
カレンダーを見ると今日はもう土曜日としては3月最後なんですね。自分の過去を振り返ってみると、中学を卒業して高校に入る年とか、高校を卒業して大学に入る、あるいは社会人になって働き始めるっていう節目の年の3月の終わりって、結構やることが多くて忙しかったですよね。引っ越しの段取りを決めなくちゃいけなかったり、入学式とか入社式に着ていく服を揃えなくちゃいけなかったりと、今思うと学校や友達との別れの寂しさを味わってるなんて暇もなくて、次のステップに向けていろいろ忙しく動いていたように思いますね。ですから去年今年とコロナであんまりあちこち出かけるのは控えましょうと言われても、この春ふるさとを離れて東京や都会に向かう若い皆さんとその親御さんは、コロナの影響を心配しつつも、そういう準備の動きは目立たないようにやっていらっしゃるんだと思いますけどもね。大っぴらに友達とお別れ会を開くなんていうのはできないでしょうから、内輪で家族でおとなしくやるってところでしょうかね。さて、今週このコーナーで聞いていただくのは、高校を卒業する男の子が3年間の学園生活を振り返って、そして大人になってから初恋の女の子がクラスメートと結婚したっていうニュースが耳に入った時の淡い失恋を歌った曲です。そういうふうに説明するとなんとなくロマンチックな雰囲気が漂うでしょうけども、作詞作曲して歌っているのは誰やろう、あの嘉門達夫さんですよ。 替え歌メドレーとか花から牛乳ハンバーガーショップなどなど、それぞれ初めて聞いた時はギャーって大笑いしてしまうようなヒット曲もいくつかありますけども、思春期の男の子のなんていうか告白できずにイージーにする、そうですね、今風に言うとこじらせ男子、歌にするのはうまいんですよね彼は。ではカモン達夫さんの曲ほのぼのと歌詞を噛み締めて聞いてみてくださいね。1991年のアルバム宴に入っています。バイバイスクールデイズ。おととい3月25日で62歳になったカモン達夫さん、ちょうど30年前91年の曲ですから当時は32歳だったんですね。今週の蔵出しはカモン達夫さんのバイバイスクールデイズでした。
グラシネ一押しシアター。
今週ご紹介するただいま公開中の新作映画は、今月15日にノミネート作品が発表された今年度のアカデミー賞に6部門で候補になった韓国系の移民の家族を描いたミナリです。今年はコロナの影響で例年より2ヶ月遅いスケジュールで4月25日に授賞式が行われる予定のアカデミー賞ですけども、この作品ミナリはアメリカの映画会社が制作したものなんですが、主な出演者も監督も韓国のスタッフで作られていて、去年作品賞を受賞したパラサイトに続いてコリアン旋風を巻き起こすかと注目されている映画なんですね。描かれているのは1980年代アメリカの大統領がレーガンだった頃の時代です。韓国から毎年3万人がアメリカに移住していると聞いて、韓国料理の食材として使われる野菜を広大な土地で栽培しようと、アーカンソー州の辺鄙な場所に引っ越してきたリー一家が主人公です。30代の夫婦ジェイコブとモニカ、娘のアンは10歳ぐらい、息子のデイビッドは5、6歳ですかね。最初は野原にポツンと置かれたトレーラーハウスに住んで、水にも困るありさまです。雑草だらけの土地に野菜を作るための地下水を探すところから始まって、野菜ができるまでの間、夫婦は近くの施設でひよこのオスメスを判別する安い賃金の単純作業をして、その日その日の生活費を稼いでいました。そうやって2人が働いている間、幼い子供2人を見てもらうため、遠く韓国からモニカの母がアーカンソーにやってくることになりました。娘のアンは近くの教会に行くのが好きですが、息子のデビッドは心臓に病気があるため活発に遊ぶことができません。そんな孫のデビッドを気にかけるおばあちゃんですが、それまで離れて暮らしていた孫との生活には多少の戸惑いもありました。野菜の出来が思わしくなく、いろいろ悩むジェイコブ、息子の病気がいつも気になっているモニカ、ある日一番近い大きな町の病院にデビッドの診察をしてもらうため、おばあちゃんに留守番を頼んで家族揃って出かけていたところ、大きなトラブルが起きてしまうのでした、というようなストーリーなんですけどね。テーマは家族であることは間違いないんですが、ただ肉親だからといって離れて暮らしているとそりが合わないところもあるし、夫婦でも価値観が違ってくるし、まあそれはアメリカ人であろうと韓国人でも日本人でも同じ永遠のテーマだと思うんですけども、いろんな困難を乗り越えながら家族の結束は固まっていくもんなんでしょうかね。父親役のジェイコブをやっているスティーブン・ユアンがアカデミー主演男優賞にノミネートされているんですが、これはアジア系の俳優としては初めてのことなんだそうですね。まあ私見て思ったんですけども、その主役のお父さんを引き立てているのは2人の子役ですね。特に息子のデビッドの男の子はうまいです。今年度のアカデミー賞6部門にノミネート、果たして作品賞は取れるか、主演男優賞や監督賞はどうなるか、気になる作品。あ、ちなみにタイトルのミナリというのは韓国のセリのことだそうです。日本でもセリはおひたしにしますけどね、韓国のはやっぱり味が違うんでしょうか。今週ご紹介した新作映画はミナリでした。さあ続いては長野グランドシネマズからのインフォメーションです。あの午前10時の映画祭シリーズが帰ってきますよ。4月2日金曜日、ケビン・コスナーのアンタッチャブルから2週間ずつえりすぐりの作品27本を1年かけて上映します。今回はほとんどの作品が午前10時の映画祭シリーズ初登場なんですよ。注目はラブコメの王道ノッティングヒルの恋人や黒澤明監督の隠し砦の三悪人に赤ひげ、 それにミュージカルコメディの傑作ウーピーゴールドバーグの天使にラブソングをなどなど、詳しい日程や作品の一覧はグラシネに置いてあるチラシやホームページでご確認くださいね。さて、長野グランドシネマズでは3月5日から平日も全ての座席の販売を再開しています。劇場にお越しの際は飲食時以外はマスクを着用していただくことや、手指の消毒、ロビーや入退場時のソーシャルディスタンスの確保など、新型コロナウイルス感染予防対策へのご協力をお願いします。シアター入場時には検温を実施しています。37度5分以上の方のご入場はお断りさせていただきますので、ご了承ください。また新型コロナ対策の一環として、シアター内は常に換気設備を稼働しています。暖房も適宜稼働していますが、寒く感じるお客様もいらっしゃるようです。ブランケットをご持参いただいたり、服装での調整にご協力をお願いします。以上、長野グランドシネマズからのインフォメーションとお願いでした。
タイムスリップムービーヒッツ。
今週このコーナーで取り上げるのは、久しぶりにスタジオジブリの作品の音楽です。1986年昭和61年公開の宮崎駿監督作品、天空の城ラピュタなんですけどね、私もう40年以上前のルパン三世カリオストロの城から数えて、宮崎さんや高畑勲さん、それに宮崎吾郎さんももちろんなんですけど、ジブリの作品はみんな見てきてますけどね、その中でもこのラピュタはベスト3に入るくらい好きですね。じゃあ、あとの2つはっていうと、トトロと思い出ポロポロなんですけども、去年2020年に一番好きな宮崎駿作品という映画ファンへのアンケートがあったんだそうですが、3位がカリオストロの城、2位が風の谷のナウシカで、1位はなんとこのラピュタだったんだそうですね。同じように感じている人が多いってことが分かりましたけどね。ラピュタは原作も脚本も宮崎監督なんですけども、ラピュタという言葉は18世紀のアイルランドの作家スイフトが書いたおなじみのガリバー旅行記に出てくる空飛ぶ島にある国、ラピュタ王国から拝借してるんだそうですね。そんな風に誰もが知っている名前を使わせてもらうことで、多くの世代に親しみを持ってもらおうという意図があったのかもしれませんけども、舞台として描かれているのは19世紀後半の産業革命の時代に、鉱山で働く少年パズーが空中海賊ドーラー一家に襲われて飛行船から落ちてしまった少女シータと出会うところから始まりまして、シータが首に下げていた宝石のような飛行石をめぐって、悪の一味や軍の追手を振り切って雲の中にあった空飛ぶ王国ラピュタにたどり着くっていうストーリーなんですけどね。とにかく空に浮かぶ巨大な島ラピュタのその大きさ、そして美しさが圧巻でしたね。声の出演は時田不二雄さん、永井一郎さん、寺田実さんとベテランも参加してますけど、一番印象に残っているのは空中海賊ドーラー一家の女親分、初井琴恵さんでしたね。女優としては脇役のおばさん役が多かったんですけども、この映画の後4年後に61歳という若さで亡くなっていますけども、声優としてももっと活躍してほしかったって改めて思いますね。そしてこの作品、天空の城ラピュタのエンディングで流れてくる主題歌は、私これもジブリ作品の曲の中では一番好きなんですけども、君を乗せて。歌っているのはトトロの曲をはじめ、この時代のジブリ作品の歌ならこの人っていう井上あずみさんなんですけども、今日は映画のサントラ版が出た後シングルの CD として発売になった時のカップリングに入っている杉並児童合唱団の歌う合唱君を乗せて、これがねいいんですよ。特に今の3月の卒業シーズンにはいろんなコーラスの曲を聴きますけども、今週はそんな雰囲気を味わっていただきましょうか。まあそうは言ってもメインの主題歌は井上あずみさんが歌ってますからね、最後にメドレーにしてつなげてみました。作詞は宮崎駿さん、作曲は久石譲さん。天空の城ラピュタの主題歌、まずは子供たちの合唱からどうぞ。今週のタイムスリップムービーヒッツは、1986年のスタジオジブリ作品天空の城ラピュタの主題歌、合唱は杉並児童合唱団、最後はオリジナルの井上あずみさんの曲でした。今週もリスナーの皆さんからメールでいただいたメッセージをご紹介していきましょうね。まずは長野市の日本いちごの山さんです。私の職場は移動する人も多く、4月からいながらにしてお初の職場とならないか、かなり心配しています。 とはいえ、まあ人生至るところに生産あり、4月からも良き職場になるだろうと楽観していますけどね。新しく入ってくる人、どんなノリの人なのかね。その辺は前からいる人たちとの探り合いみたいな時期がありますもんね。まあ先輩としてはいろいろ教えてあげなきゃいけないこともあるでしょうから、そういう猶予期間も必要ですよね。朝は薄氷が張ったり、フロントガラスもバッチリ白いのに、梅の花が咲き、週末にはアンズも咲いてしまいそう。長野も春ですね。アンズの栽培農家さんは年々花の時期が早まっているといい、子供の頃梅も桜もアンズも一度に咲くと言われて育った頃とはかなり違うと痛感します。日本全国どこでも梅が一番でしょうけど、例年ならば4月の初めにアンズ、それから1週間ほど遅れて桜ってとこですかね。今年あたりはどうなんでしょう。桜に関しては全国どこ行っても観測史上一番早いなんて言われてますけどね。そしてこちらは長野市のパリッコさんです。3月18日の午後、初ウグイスの声が聞こえてきました。これはどうなんでしょうか。例年に比べて早いのかな、遅いのかな。パリッコさんがお住まいのところはウグイスの声が聞こえる環境なんですね。私んちはね、ウグイスは近くで鳴くのを聞くってことはないですね。羨ましいですよ。この季節ウグイスの鳴き声はよく聞こえてきますが、その後のカッコウの鳴き声はあまり聞こえてこないのでちょっと寂しいです。そうですか。我が家はね、カッコウはよく聞こえますと言ってもまだ2月近く先ですけどね。例年ならばカッコウの初鳴き、そうだな、5月の20日前後、20日より前なら今年は早いねだし、25日頃になれば今年は遅いねってことになるんですけどね。カッコウの鳴き声もなかなかいいですね。小学生の頃に音楽の時間に教わった、静かな湖畔の森の影からもう来ちゃいかがと格好がなくって歌あったじゃないですか。あれは夏休みに入ったところで、学校で泊まりがけのキャンプに行くのにね、林間学校ですね、みんなで一緒に歌った記憶があるもんですから、格好っていうのはそういう夏休みの時期、7月の終わり頃ですね、山の中の湖のほとりのキャンプ場あたりで鳴き声を聞くもんだと思っていたんで、信州で暮らすようになってすぐの頃、30年ほど前ですけどね、え、カッコウって5月に鳴くんだというのを初めて知りました。山の湖のほとりのキャンプ場なんかで鳴くのは、里から標高が高くて涼しい山へ上がってからってことだっていうのもだいぶ経ってから知りましたけどね。先週の吹雪純さんのお歌、確かに点点点まあ歌はあんまり上手くなかったですよね。逆に言えばその後の女優としての活躍ぶりが大したもんだなと思いますけどね。そこでお伺いしたいのですが、何でしょう、昔のアイドル内藤陽子さんも歌を歌っていましたが、お岩さんは内藤陽子さんの歌唱力はどうお感じだったでしょうか。私は吹雪純さんと似たり寄ったりだと思いますが、点点点ね。内藤陽子さん、白馬のルンナですね。覚えてますよ。私小学校 4,5 年生ぐらいだったと思いますけども、ただまあここで落ち着いて考えますと、内藤陽子さんは本業が女優ですからね、まあそんなに歌が上手くないってのもご愛嬌じゃないかと思うんですけど、ということになると、先週ちらっと名前を出しました栗田博美さんは一応本業は女優かな。野瀬恵子さんはアイドルだったけどどっちなんでしょうね。吹雪純さんは当時女優業はしていなかったから、まあアイドルが本業だったんでしょう。先週もご紹介したように今でいうグラビア系のアイドルだったんですけども、まあ結論はともかく私はそんな風に思ってるんですけどね。内藤陽子さん、本当に綺麗で可愛い方でしたが、ご自分でも芸能人向きではないと分かっていらっしゃったんでしょうか。加山雄三さんの親戚で、世が世ならば家族様の北島治さんと結婚なさってアメリカへ行ってしまいましたよね。あ、北島治さんってそういう血筋の方だったんですか。へえ、あの真冬の帰り道っていう一つだけヒット曲があるグループサウンズのザ・ランチャーズのメンバーですよね。その娘さんはちょっと品行がいまいちな方でしたが、はいはい、一時期週刊誌を賑わした北島麻衣さんね。こんな風に今番組を聞いてくださっているあなたもメッセージやリクエストどうぞ送ってくださいね。メールのアドレスは数字の半角765@fm-zenkouji.co.jp、 善光寺は zenkouji、 これで善光寺です。また FM 善光寺のホームページから直接送れます。 FM はアルファベット、善光寺はひらがなで、FM 善光寺とインターネットで検索していただくとトップページが出てきます。そこにあるリクエストのところをクリックするとメールフォームが開きますので送ってみてください。この番組、大岩健一の土曜エンタメ意気揚々は、毎週水曜日の午後、長野通り権堂の入り口、田町西の信号の角にあるおなじみのシネコン、長野グランドシネマズの2階のシネマスタジオで収録、録音しています。映画をご覧になった後、2階のゲートを出たところの左の奥、ガラス張りのスタジオがあります。その前に置いてあるテーブルの上に紙と鉛筆が用意してありますんで、ご覧になった映画の感想とか主題歌のリクエストなどなど書いて白い箱に入れといてくださいね。では今週もこの後のコーナー、昭和の歌声インデックス勝手にベスト3へ行く前の一曲。今週はまだ洋楽がかかっていませんので、私この曲のイメージは春なんですよ。日本でも80年代初め、82年にヒットしました。シャーリーン、愛は陽炎のように。当時人気だったテレビ番組、俺たちひょうきん族だったかな。明石家さんまさんがこの曲好っきやねんって言ってたのを今でも覚えてますね。シャーリーンの愛は陽炎のようにでした。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3。ではインデックス、今週は7巡目のホです。これまでホはボーイ、本田美奈子、堀内孝雄、本田ルス子に堀ちえみ、細川隆史とやってきまして、今回はホで始まる名前の歌手やバンドの3組3曲です。今日かける3つの曲はくしくも1980年代の初めのヒット曲、たまたま集まってしまったんですけどね。まずは1981年、昭和56年、堀江純さんのデビューヒットメモリーグラスです。先週ちらっと私が匂わせた水割りが好きな人の歌なんてね言いましたけども、歌い出しの水割りをくださいというフレーズが何度か繰り返されるのがとても印象に残っている曲ですね。堀江純さん、1960年、昭和35年の10月、北海道は苫小牧生まれです。ですからメモリーグラスでデビューした年は20歳だったんですね。お酒の歌を歌ってましたからもっと年上かと思ってましたけど意外と若い。前の年1979年に当時の CBS ソニーのオーディションに合格して、もう翌年デビューっていうんですから恵まれてますよね。私初めてこの曲を耳にした時、名前も純でしたからね、女性なのって思ったくらいの、まあ言うならば中性的な声で、しかも水割りをくださいのフレーズですからね、どこかのスナックのやり取りのような歌詞でしたから、それが逆に幅広い層がカラオケで歌ったりして、シングルレコードは54万枚のセールス、オリコンのチャートでは最高3位まで上がるというビッグヒットになりました。では堀江純さん、81年のデビューヒットメモリーグラス。インデックス、ホで始まる名前の歌手やバンドの3組3曲、1曲目は堀江純さんのメモリーグラスでした。まあいわゆる一発屋と言われる一人ですけども、その後はヒット曲がなくてテレビにも出なくなった2年後の83年、彼は交通事故に遭って入院してしまったんですね。そんなことから堀江純死亡説なんてのがまことしやかに巷で噂されたりしたこともありましたけども、もちろん死んでません。今も現役だそうです。60歳。そして今週ホの2曲目は今のメモリーグラスと同じ年81年にヒットしたザ・ボンチの恋のボンチシートです。この時代1980年代の頭からしばらく世に言う漫才ブームがテレビの世界に吹き荒れていましてね、ツービート、しんすけ、りゅうすけ、B&B などなど、まあ、他にもいろいろいましたけども、漫才コンビが歌って曲がヒットしたっていうのはこのザ・ボンチぐらいじゃなかったでしょうかね。シングルレコードは45万枚売れまして、オリコンのチャートは2位まで上がりました。歌われている歌詞の内容なんですけども、ザ・ボンチの2人がいつもネタにしていた、当時人気のテレビのワイドショー、アフタヌーンショーの司会の川崎慶三さんと、リポーターだった山本浩一さんのやりとりを曲に乗せてパロディーにしたもんなんですね。そういう説明をしないと、当時を知らない若い人にはほとんど理解できないと思いますけども、ザ・ボンチの2人、1952年昭和27年大阪生まれ、当時29歳のおさむちゃんと同い年のまさとさんのコンビなんですけども、 ザ・ボンチはこの曲のヒットで、あの日本武道館でコンサートをやった最初の漫才コンビとして音楽の歴史の記録に残っています。作曲しているのは当時ジューシーフルーツの曲なども手掛けていた近田春夫さんですね。では今週のインデックスの2曲目、ザ・ボンチの恋のボンチシート。ザ・ボンチは漫才ブームが終わった後一旦解散して、おさむさんは俳優などもやってましたけどね、2002年には漫才コンビとして再結成しました。インデックス2曲目はザ・ボンチの恋のボンチシートでした。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週はホで始まる名前のアーティスト3組3曲ですけども、最後はポップコーン出身の女性の曲です。ヤマハのポピュラーソングコンテストポップコーンの第24回ですからね、1982年昭和57年の本戦のグランプリに輝いた本田美桜さんのアイダンサー。愛というのは哀愁とか悲哀の愛、悲しいっていう漢字一文字書くんですけども、本田美桜さんポップコーンに出る前にはスター誕生であの小泉今日子さんと同じ決戦大会まで進んでいるようですけどね、その後アイドル路線からニューミュージック路線にシフトチェンジしていたんですね。とインターネットで調べてもその辺ぐらいまでしかわからない。生年月日、何県の出身とか、いつ引退したのかもわからない。この曲はデビュー曲としてレコードは5万枚ほど売れているんですけどね、流行っていた頃私結構好きだったんで覚えているんですが、レコードのジャケットを見ると沢口靖子似の美人なんですけどもね。インデックス炎3曲目は本田美桜さん、アイダンサー。今週のインデックス炎3曲目は本田美桜さんのアイダンサーでした。ということでインデックス来週は魔です。魔はこれまで松任谷由実、松山千春、松田聖子に松本伊代、そして松崎しげる、増田恵子とやってきまして、あと魔はマギー・ミネンコ、松村和子、まどかひろしなどなど、1曲2曲は売れたっていう人は結構いるんですけどね。基本は3曲揃えたい、このコーナーのテーマに沿っていきますと、来週はこの前やった広田美恵子さんに近い時代なんですが、真由澄淳さんいかがでしょうかね。私小学校 4,5 年生の頃ファンでした。来週のインデックスは真由澄淳さんの3曲いきます。メッセージやリクエストなどありましたらどうぞ送ってください。お待ちしています。ではエンディング、まずは須坂市の風の坂道さんのメッセージご紹介しましょう。今週は特に変わったこともなくとまで書いて、そうだと思ったことを一つ書きますね。何でしょう。来る5月9日の日曜日、塩尻のレザンホールで夏井いつき先生の区会ライブがあります。21日からチケットの販売が始まったんですが、朝から気合い入れて電話をかけまくり、かっこ笑い。前から3列目の席をゲットしました。おめでとうございます。3列目、我ながら素晴らしいと思ったら、区の友達と書いて、区友でいいんですかね、区友ですかね、の中には最前列を取ったっていう人も数人いました。気合が上回った人、近くにいたんですね。県外から来る区友さんもいて、当日は夏井先生や皆さんに初めてお会いできるのを楽しみにしています。あとは健康にも気をつけて、どうかコロナが静まってくれますようにと祈るばかりです。区会ライブは当日出るお題で俳句を読むので、ほぼ即吟です。そういうのを即吟って言うんですね。背筋力を鍛えておかねばですよ。背筋っていうのは背中の筋肉じゃなくて、俳句を読む、しかも瞬発力を持った筋肉ということでしょうか。ね。まあそのためには季節感を感じる心を育てたり、とっさにいい言葉が出てくるような瞬発力と語彙も必要なんでしょうね。そういえばこの間全国ニュースで夏井いつきさんの動いてる姿見ましたね。さだまさしさんと一緒に映ってました。放送文化に貢献した人の表彰だったかな。そして最後は今週もハガキでいただきました、長野市のみこもかるさん。先週の放送もバッチリ聞きました。中日の応援歌、燃えよドラゴンズ98、とっても良かったです。大岩さんが敬愛するという山本正幸さんの声もこの歌に合ってるし、いろんな要素が詰まっていて飽きさせない歌詞も魅力的ですよね。実は私、山本正幸さん、長野市でライブを見たことがありましてね。ファンの間では名曲と言われる飯田線のバラードを2メートルという至近距離で聞きましたよ。会場は女性会館シナノキ。今あそこじゃそういうポピュラーとか歌謡曲のコンサートをやらなくなりましたもんね。でみこもかるさんは最後に、この放送がきっかけになって 今年は中日新聞でドラゴンズの記事をしっかり読むことになりそうです。そうそう、もう昨日から今年のペナントレース、プロ野球も始まりましたからね。与田監督の母校は私の弟と一緒ですから、そういう意味では頑張ってもらいたいなとちょっと思ってます。お送りしてきました大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズ株式会社高見沢の提供でお送りしました。ではまた来週のこの時間まで、さようなら。